聖書をお読みいたします。ヘブライ人への手紙7章26節から28節、新約聖書の409ページ。このように聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天より高くされている大祭司こそ私たちにとって必要な方なのです。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。26節28節に永遠に完全なものとされた、こういう言葉があります。また26節25節におきましては、ご自身を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになりますとあります。また19節では、律法が何一つ完全なものにしなかったとも記されています。この手紙には思いのほか完全という言葉が多く用いられています。先週は永遠に目を向けました。今日は完全がどういう意味なのかについて考えてみます。当時の社会でもこの言葉はよく用いられていました。その場合の主な使い方は、霊的な仕方で自分がどのように完全なものになるんだろうか、道徳的に完全な行いとは何なんだろうか、そういうふうな文脈であります。しかし著者は個人的に自分がどう完全になるのか、そういうふうな問いとは向き合っていません。著者がこの言葉で考えていますのはただ一つ、大祭司主イエスがいかに完全なお方なのか、そのことだけをこの言葉で考えようとしています。26節、22節において、イエスはという言葉に強調があるということを前回お話しさせていただきました。そのイエスのお働き、人となりが26節以降さらに展開されていきます。聖であり罪なく汚れなくとあります。この3つは当時の賛美歌ではなかったかというふうな説もあります。で、賛美歌でなかったとしましても、著者が自分で書いた文章であったとしても、こういうふうに言葉を3つつなげるとですね、口ずさみやすいというか暗記しやすい文章となります。聖とありますが、聖書でよく用いられる聖別とは違う言葉で、使用頻度の少ない特別な用語です。ギリシャ語訳旧約聖書においては経験とも訳されたりします。神との契約関係がしっかりしている、そこにとどまっている、そういう状態です。罪なくとありますが、言語では悪いところがないです。罪という言葉はここで用いられていません。口語訳新化訳聖書もそのように訳しています。で、この3つ、神との契約関係にしっかりとどまり、悪いところがなく汚れがない、この3つ合わせて何が語られているかといいますと、罪が全くないということです。神に従順であったということです。主イエスキリストの地上の歩みは罪なく神への従順で貫かれていました。 初めて読まれて少し戸惑われるのは、罪人から離されという言葉ではないかと思います。主イエスキリストのご生涯はいつも罪人と一緒でした。ご飯を食べたりもしました。ただこの言葉はヘブライ人への手紙では罪人はちょっと違うニュアンスで用いられています。12章にはこういう言葉があります。十字架の死を耐え忍び、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方です。本当に神に逆らいキリストを苦しめてきたもの、それが罪人と呼ばれています。罪を嘆く私たちキリスト者の姿ではありません。でこの罪人から離されという言葉は、もろもろの天より高くされている、この言葉と平行関係において用いられています。場所的な仕方でもう罪人から離されてしまった、地上における苦しみから解き放たれて、そういうふうな意味であります。地上における罪人たちからの苦しみから解き放たれて、もろもろの天より高く上げられている、これがキリストのお姿だというのです。そこで主イエスキリストは罪人のために取りなしてくださっています。私たちのために取りなしてくださっています。そしてこのような大祭司こそ私たちにとって必要な方ですと語られていきます。必要という言葉が27節にもあるのですけれども、この26節はもっぱらふさわしいというふうに通常訳される言葉です。ふさわしい、私たちにとってふさわしい、私たちにふさわしい方です。でこのふさわしいという言葉は普通に使いますとこういう言い方をします。お腹が悪い時にふさわしい食べ物と、元気で疲れた時にふさわしい食べ物とは違います。その人の状況に合ってるかどうか、そういうふうなことでふさわしさということは変わってきます。いろいろ思い巡らしますと、私たちは本当に自分にとって何がふさわしいのかということをわきまえて生きてきたんだろうか、周りの流行に合わせて自分の体に合わないような、そういうふうなものばかりを追い求めてきたのではないだろうか、いろんなことをこの言葉から思い巡らすことができます。大祭司主イエスキリストこそ私たちの本当の必要をご存知です。そして何が私たちにふさわしいのかということをよく知った上で、それを私たちに与えてくださいます。そういう意味で私たちに最もふさわしい救い主です。27節、ここはお読みいたします。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。主イエスキリストのことが大祭司と呼ばれています。ではどういう大祭司なのかということがここで説明されます。大祭司の一番の仕事は捧げ物をするということです。これまでの大祭司は罪人ですから、まず自分の罪のために捧げ物を捧げねばなりません。そしてその後に罪のための民の罪のための捧げ物を捧げます。そういう意味で必ず自分の罪のためと民の罪のためと2種類の捧げ物が必要でした。 そのことを繰り返します。旧約聖書では年に一度というふうな言い方がされてますけれども、ここでは毎日生贄を捧げるとこうあります。自分の罪のため、民の罪のため、2種類の捧げ物を捧げ続ける必要がある。これがこれまでの大祭司であります。それとの比較で主イエスキリストの捧げ物が記されています。ただ一度ご自身を捧げる、これが主イエスキリストの捧げ物です。主イエスキリストは26節に記されていましたように、罪の全くないお方です。ですから自分の罪のための捧げ物は必要ありません。2種類の捧げ物は必要ありません。主イエスキリストが捧げる捧げ物は民の罪のためだけの捧げ物です。それもそれを繰り返し捧げる必要はありません。ご自分の体を生贄として十字架でただ一度一回限り捧げてくださいました。完全な捧げ物です。それによって民の罪は完全に許されます。ただ一度の捧げ物で十分だったということは、その捧げ物が完全であったということです。そしてこの28節の内容、27節の内容はさらにこれからこの手紙において繰り返し繰り返し丁寧に解き明かされていくこととなります。そして28節です。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。前回律法によって立てられたこれまでの大祭司と、詩篇110編において神の誓いの言葉によって立てられた大祭司イエス・キリストと、その比較がなされていました。そのことを学びました。それがここでも繰り返されています。ただ28節の言葉は非常に重要です。弱さを持った人間を大祭司に任命する、これがこれまでの大祭司です。律法によって立てられた大祭司です。弱さを持った大祭司であるからこそ、弱さを持った人に同情できます。これが旧約聖書の大祭司制にとって非常に大事なことですね。大祭司が完全でない、弱さを持っている、故に弱さを持っている人に思いを向けることができる、それが一つの肝であります。また弱さを持っているからこそ、自分のためにも罪の生贄を捧げねばならない、そのこととリンクしています。これは今まで律法によって立てられてきた大祭司の姿です。ですがこの手紙において私たちは、これまでの大祭司と主イエスキリストの大祭司制との比較を今学んでいます。イエス・キリストは罪の全くないお方です。この弱さという言葉には必ず罪に負ける、その弱さも含まれます。ですので、この手紙はイエス・キリストのことを弱さという言葉では決して語りません。罪に完全に勝利された強いお方です。しかし、その罪に完全に勝利された強いイエス・キリストは、同時に私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。私たちと同様に試練に遭われ、 弱さがあるがゆえに苦しみ者の苦しみを自分の苦しみとして担い尽くし、その中で弱さを持っている者を心から同情し、しかし罪がないお方であった、罪に勝利されたお方であった。これがヘブライ人の手紙が描く主イエス・キリスト像です。弱いからこそ弱い人に同情できる、これはいいことですけれども、弱さに勝利する強さがなければ同情というのが感情的なレベルで寄り添いだけで終わってしまいます。イエス・キリストは本当に心から同情し寄り添ってくださるのですけれども、弱さに勝利しそこから救い上げてくださるお方です。これまでの大祭司とは違う、より優れた大祭司、それが主イエス・キリストであられます。で、28節の言葉ですけれども、律法の後になされた誓いの御言葉はと続きます。ここで律法の後という言葉遣いがあることは重要な意味を担っています。はじめに律法によって立てられた大祭司が存在した、モーセ律法です。その後に詩篇110編の誓いの言葉によってメルキゼデクと同じような新しい大祭司像が提示された。時間的順序がここで語られています。初めの大祭司は自ら弱さを持ち、弱さを持った人間に同情することができる、そのようなものでした。これは重要なことなんですけれども、その後に来たる完全な大祭司イエス・キリストを表す、そういう役割を持っていたのに過ぎない。後に来てくださったイエス・キリストは弱さを持った人を同情しつつ、弱さに打ち勝つ強さを持った本当の大祭司だ。事柄が時間軸の中で進んでいっている、展開されている、そのことに思いを向けよとこの手紙は語っているのであります。そしてこの時間軸の中で考えるということが、完全という言葉を理解するときに非常に重要です。完全、別の言い方をすると終わりともなります。目的という意味をも持っています。目的、完全、終わり、三つは同じ言葉の違う訳し方です。主イエス・キリストは神の救いのご計画を完成するためにこの世においでくださいました。旧約聖書において示された大祭司の姿を踏まえた上で、それを展開し完成するお方としてこの世に来てくださった、そういう意味で完全なお方というのであります。神の救いのご計画は主イエス・キリストによって完成された、こう言い切ることができます。そして28節の最後の言葉、永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。今までももうすでに御子イエス・キリストが大祭司となられた、そのことを語ってきました。これはもう一章からイエス・キリストのことを御子と呼ぶというのは貫かれています。そしてあえてここでもう一度、このように旧約において準備され、それを完成された大祭司が御子である、そのことがここで確認され、強調されています。イエス・キリストは神の御子です。ですがイエス・キリストはご自分の神としての御子の性質によって救いのご計画を成し遂げられたお方ではありません。人間として 地上の生涯において父なる神への従順を全うされました。さらに神の御子でありながら多くの苦しみを体験され、人間としてのご自分の肉である体を十字架に差し出してくださいました。そのような御子でありながら苦しまれて救いのご計画を完成してくださったお方、それが私たちが信じています主イエスキリストです。そしてこのことはもうすでに一度しっかり語られていました。2章の10節をお開きください。402ページ、というのは多くの子らを栄光へと導くために彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったのです。ここで語られている言葉がずっと後から展開されていく、そういう構造をヘブラ人への手紙は持っています。多くの子らを栄光へとありますが、神の身元に導くためということができます。彼らの救いの創始者イエス・キリストが先頭に立って神の元に近づいていき、復活され天に昇られ、神の御の座に着かれ、そしてこれはイエス・キリストだけじゃなくてキリストについて後の者が従ってくる救いの創始者として神のもとにご自分が上がっていかれた。そのお方がそうすることができるようになったのは数々の苦しみを通してだったのだ。これ非常に重要です。苦しみなく完全なものにキリストはなられたのではありません。救いのご計画が完成されるために本当にキリストの十字架の見苦しみが必要でした。ただ一度完全な捧げ物を罪のために捧げきる、その苦しみがキリストにはどうしても必要でした。そのことを成し遂げて完全なものとされたお方、それが主イエスキリストです。でこの2章10節は、完全なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。ふさわしいという言葉が用いられています。そしてこれは神にとってそうすることがふさわしかったという意味です。そして今日学んでいます7章の26節におきましては、このように聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ私たちにとって必要な方、私たちにとってふさわしいお方なのです、とこう語り変えています。ふさわしいという言葉はこの手紙の中でこの2箇所にしか出てきません。キリストが苦しみを通して完全なものとなられた、罪なく苦しみの中を歩み切られた、神にとってふさわしいことであり、キリストにより救われる私たちにとってもそれは本当にふさわしいことであった、両方から見て本当にふさわしかった、この二つの事柄が二章で、またこの七章で合わせて語られているのであります。私たちは今大祭司キリストについて学んでいます。この手紙は大祭司論を語る前に硬い食べ物を食べれるようにならねばならないというふうな警告の言葉を語っていました。そして6章におきましては、 キリストの教えの諸法を離れて成熟を目指して進みましょうと励ましていました。大祭司論を学ぶということは固い食物を食べるということで成熟を目指すということです。で、この成熟という言葉の語感にも完全という言葉が含まれています。日本語で訳すと変わっていくんですけれども、完全、成熟、完成、目的、終わり、非常に近い言葉が合わせられて、この手紙ではいろんな文脈でいろんな意味で用いられていきます。信仰的に成熟するとはどういうことか、一言で言うと大祭司キリストの素晴らしさが分かるということです。大祭司キリストの素晴らしさが分かるために成熟を目指して進みましょうと。そしてこれが分かるには旧約聖書における大祭司の働きとか詩編の引用とか多少細かい難しいことを噛み砕くというか丁寧に咀嚼しなければならないんですけれども、大祭司キリストの素晴らしさを理解しよう、それが信徒にとっての信仰的な成熟だ、この文脈でずっと語られてきました。私たちは自分ができたことで喜び、自分ができなこと、できなかったことで悲しみます。また年老いていきますとできなかったことと同時に今できないことがどんどん増えていきますので、できたことで喜び、できないことで悲しむという人生を歩んでしまいますと老後は悲しみの方が多い人生にならざるを得ないと言えます。また人生振り返ってもそうです。あれができなかったなと悩むこと、悔いること多々あります。しかしそのような状態は信仰的には未成熟だとこの手紙は語るのです。自分のことで喜び悲しむ、それは信仰的な初歩、未熟な状態だ。信仰的な成熟を目指しましょう。それは何か、私たちの救い主イエス・キリストが永遠に完全な救い主である、大祭司である。そのことを聞くだけで嬉しくなく、喜びが心にあふれてくる。これが成熟の状態だと、この手紙は語るのであります。またイエス・キリストが成し遂げてくださった一回限りご自分を捧げるという捧げ物の価値は永遠に変わらない価値であります。ですので永遠に完全な、永遠という言葉と完全なという言葉がセットで用いられるお方、それが私たちの救い主大祭司イエス・キリストです。礼拝に集いキリストのことを聞き使徒信条を告白し、それだけで嬉しくなる、心から賛美をする、毎週毎週この喜びに生きる、この成熟した信仰生活を全うさせていただきましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。私たちはイエス・キリストを信じて救われました。キリストのことを知っていますと同時に、この手紙を通して私たちが気づいていなかった素晴らしい側面が今丁寧に私たちの心に示されています。感謝を申し上げます。どうか毎週の礼拝、心からイエス・キリストを褒めたたえ、キリストを使わせてくださったあなたを褒めたたえる礼拝とならせてください。またそのことが私たちの生きる喜び、生きる力とならせてください。
イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。